通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月5日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、休みの前の日の夜ってさ、なんか夜更かししても大丈夫なんじゃねみたいな気持ちになりません？まあ、って言ってもね、そんなにいつもと寝る時間変わんないようにはするんですけどね。まあ、なぜかというと、我が家にはね、ルーティーン男の息子さんがいらっしゃいますので、彼がね、絶賛いつも通り起きますからね。それに合わせて我々大人もね、動かなくてはいけないという状況になっております。ね。まあでもね、気持ち的にさ、ちょっと気が楽だよね。まあそんな感じで、前日、休みの日、前の日ということなんですけども、昨日は、まあ、休みの前の日、僕だけじゃなくて息子もね、だったので、少しね、帰りの電車が僕遅くなったんですけど、妻と息子がね、迎えに来てくれたんです。あの、駅までね、電車の駅まで迎えに来てくれたの。まあ、普段は、まあ、定時に帰れて、早いね、電車に乗れたら迎えに来てくれる余裕が、息子の元気があればねっていう感じだったんですけど、昨日はね、少し遅くなった電車だったけども、迎えに来てくれました。ということなんですが、いやさ、なんかね、電車の見送り、電車好きなんですよ。で、まあ、電車がね、通り過ぎるまでね、ちゃんと見送ってバイバイってするのがね、すごく可愛くもあっていいなっていう風に思ってたんですけど、最近ね、だんだんね、電車の見送り方がね、エスカレートしていって、すっげー癖強になってきてるんです。ね、どんな風にしてるかというと、まあ、僕が電車から降りてきます。そして、まあ、ホームで妻と息子が待ってます。ね、で、息子は僕と妻を両サイドに置いて、まあ、手をつなぎます。電車を見ます。で、電車を見たら、僕と妻がね、手を離すんですよ。ね。ただ3人それぞれ電車をね、見つめる状態、横並びになってね。ね。そして、まあ、電車にバイバイってしようかと思うと、彼の許可なしに、僕ら両サイド人はね、電車にバイバイしちゃダメなの。でもね、ピシッと気をつけしなくちゃいけないみたいで、息子はあんまり喋れないんですよ。だけどね、すごい指とかさしてね、僕らの足にね、足元に指さして、ここここピッピッとか言って、足をピシッと揃えろと、僕みたいに揃えるんだとね、表現をしてきます。ここピッピッ、あ、なるほどね、足をしっかり閉じて揃えて気をつけするんだねって。両サイド揃えますよね、満足そうな息子です。そしたらね、まあ、彼がまず電車に手を振る。それを見て僕ら両サイド人も電車に手を振る、ね、それは OK なわけです。とにかくうちのリーダーである息子がね、一番初めに動いて、ね、それを見届けた両サイド人は同じ動きをしないとめちゃくちゃ怒られるというね、なかなかスパルタな感じ。そして最後深々と一礼をして、まあ、僕らも一礼をすると、で、そこまでが儀式のような感じになってるんですけど、割と長いのよ、これが。ね、本当切り替えというか、ルーティーンがだんだん増えてってる気がしてね、本当癖強いなーって思いながらですけども、もうね、それが終わったらね、もう息子はすごく満足そうな顔するからね、もう途中で切り上げるのもなんだかなって思うわけですけど、まあ暑いしさ、お腹空いてるしさ、蚊も飛んでるしさ、なんとかならんもんかねーと思う今日この頃でございます。はい、ということでね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、施設外就労 AB 型のおしゃれなレストラン見学ツアーレポからの気づきというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まあ、今日はね、先日の放送の続きになりますね。はい、息子のね、特別支援学校の PTA の企画で訪れた、まあ、お邪魔させていただいた障害のある方が働く事業所のね、見学レポートなんですけども、2箇所ね、事業所見に行って、まあ、昨日はね、特例子会社ねっていうところをに行ったんですけども、まあ、それはね、昨日の放送聞いてもらえればと思います。まあ、30分ぐらいのね、放送で結構長めになってるので、まあ、全然でもながら聞きぐらいでいいかなっていうふうに思うので、もしよかったらね、まだ聞かれてない方は聞いてください。まあ、聞いてる方はね、ながら 流れでね、流れじゃなくて流れよ。ね、その流れで、昨日の続きで今日のこの放送になりますので、時系列もね、これで合ってます。特例子会社に行って、今日のね、施設外就労 AB 型っていう流れになってますからね。ね、ランチタイムでしたから。そう、お邪魔させていただいたのはね、カフェラポールというね、事業所さんです。これはね、複数店舗あるみたいなんですけども、今回お邪魔させていただいたのは、その複数店舗のうちの中でも、ちょっと珍しい、なんと学校の学食なんです。西南女学院中学高校っていうんですけども、まあ、ここのね学食にこのカフェラポールさんの事業所が入ってる感じなんですよね。いや、女学院ですよ、中学高校ね、女子中女子校ですよね。ね、普段は学生しか入れない、しかも男子は入れない、まさにサンクチュアリー。いやもうね、別にそんな年でもねえよって感じですけどね。まあそんな感じでね、まあなかなか普段入ることはないなっていうところでね、新鮮な気持ちでありましたし、またね、後でね、少し話しますけど、めちゃくちゃ豪華だったのよね。作りというか雰囲気というかね、いい感じでした。ね。で、ここの事業形態は、さっきも言ったように、このね、放送のタイトルでもありますように、施設外就労 AB 型なんですよね。ん？って、なりますよね。まあ、この放送を聞きの方は、障害の子を育てる親御さんであったり、まあ、福祉のね、支援側の関係者の方であったりっていう人が多いかもしれませんけども、そういう人たちでさえ、ね、障害のある方が働く、ね、その障害福祉サービスの一環のその施設というのは、就労継続支援 A 型とか、就労継続支援 B 型みたいなのをね、強くイメージするかと思うんですけども、これね、施設外就労 AB 型という事業形態になります。ね、まあ施設外就労 AB 型について少しお話をしておくと、まあ、これはねもう名前の通りですよ。事業所の外にある地域の企業や団体で仕事をする形態なんです。ね、例えば清掃業務、その公園とかビルとかでやったりとか、あとね、地元の農家さんと連携した農作業であったりとか、あと工場での軽作業とかね、そう、そんな中の一つにこのね、学校の学食っていうのも施設外就労として事業務形態を取ってるみたいな感じね。ただこれはね、いわゆる、まあ、皆さんイメージした通りだと思うんですけど、就労継続支援 A 型とかね、 B 型の一環でやってる感じなんですよね。うん。ただまあ施設外ということで、加算はね、なんか取れるっぽいです。ちょっと僕もそこら辺は詳しくないですけど、まあ、ただね、その施設外ということで、利用者であるね、障害のある方々が得られるものとしてはね、より実際の職場環境に近い形で働く経験を積むことができるっていうのが一つですよね。事業所じゃなくてね、全然今回で言うと学校の食堂なわけですから、職場っぽいじゃないですかね。だからリアルにこう働くっていうね、イメージ経験を積むことができますよね。まあ、そうすることによって就労意欲であったり社会性の向上につながるんじゃないかとね。そしてそれらは将来の一般就労に向けたステップとして活用されることもあるみたいですね。で、今回お邪魔した食堂はAB 型っていうことで、その雇用契約がある A 型と雇用契約がない B 型の利用者どっちもいるってことなんですよね。うん。で、ちなみにこの事業所を運営しているのは NPO 法人障害者支援要会さんっていうところなんですけど、ここがね、実はこの今回行った食堂のある西南女学院の系列の西南女学院大学の福祉学科を卒業された方々が中心になって設立されたところみたいで、障害のある方の自立支援だけじゃなくて人材育成を目指してるみたいなんですよね。いやでもこれってね、人材育成ってめっちゃ大事ですからね。この両方をね、意識してやられている事業所ってね、すごく大切かなっていうふうに僕は思ったりします。ましてやね、全員というかわかんないけど、そのね、ちゃんと福祉学科を卒業された方々がメンバーとしてね、働かれているということで、これは心強いじゃないですかね。で、仕事内容ですよね、肝心の食堂ですからね、やっぱり盛り付け、接客、洗い物みたいなことをね、してるっていう風に聞きました。ところで皆さん、食堂とかって行きますかね。社食みたいなとことかね、何、お盆があってさ、お箸を自分で乗せてさ、スライドさせて小鉢取ったり大皿取ったりご飯取ったりみたいなね、あの食堂のスタイルですよ、学食だからさね。あのスタイルの中に 利用者さんたちがね、笑顔でその料理を渡してくれるのがね、すごく印象的でしたね。もうほんとね、シンプルに楽しそうに働いてた感じ。うん。で、ここではね、食堂でランチをね、いただきながら、スタッフの方にね、いろんなお話をね、聞かせていただくことができました。いや、でも、そのお話はね、後でしますけど、もうさ、そこのランチがめちゃくちゃおしゃれで、写真ね撮ったんですけど、こう載せていいかどうか分かんなかったんで、もう自分の心の中用にとりあえずね撮っておきますけども、ね、もう西南女学院中学高校のね食堂のランチですよね、超おしゃれね。この日はね PTA で見学に行ったので、まあ、みんなね同じライスコロッケ定食みたいなものをねいただいたんですよ。まあでもね、そのライスコロッケ定食めっちゃうまくって、ゴロッとね、結構大きなライスコロッケ2つに、唐揚げに、サラダに味噌汁、みたいな感じの構成だったんですけど、もうほんとね、食べ応えあったよ。お腹いっぱいになった。でね、おしゃれっていうぐらいだから、見栄えも良かった。ね、そのライスコロッケの盛り付けは利用者さんがしたみたいですけど、したって言われてましたけどね、スタッフの人が。こう、いい感じにソース垂らしてましたね。デミグラスソースみたいのをね。いやー、もうほんとさ、公立高校出身のね、僕からすると、もう全然わけが違うおしゃれさよ。もうそもそも食堂自体がさ、なんかレンガ調なんですよ。柱とかもちょっとこういい感じのレンガでね、装飾されてて。あとね、ピアノが置かれたりしてましたね。おしゃれかって。おしゃれよね。やっぱなんかこう、私立のね、女子校の美しさというか、優雅さというかね、気品高さみたいなのをね感じましたけども、そのご飯食べてる時にね、結構ねやっぱり僕ら見学人の中での参加者はママさん多めなんですよ。まあ数十人でねバス借りて見学ツアーだったんですけども、パパさんはね僕入れて3人みたいな感じだったんですよね。なのでそのママさんたちからのトークで、まあその中に女子校出身の方とかね、私立の女子校出身の方とかもいらっしゃったので、まあ女子校あるあるみたいなね話をしてましたけども、なんとなくね優雅さや気品高さと離れた情報をねいただくこともあったので、あれそんなもんなのかしらっていうふうにね思ったりしましたけども、これはまあ人によってとか学校によって違うのかもしれないなというところで、真実はどこにあるかわからないぐらいで胸の中に留めておくのが一番幸せかなっていうふうに思ったりしましたね。うん、あ、ごめん、めっちゃ脱線したね。そうですね、スタッフさんのお話をね、スタッフさんのお話で、やっぱりね、利用者さんとの関わり方のポイントみたいなのをね、お話ししていただきました。これね、利用者一人一人に一日のスケジュールをね、作って提示するみたいなね、視覚的サポートを取り入れてたりとか、あと、まあ、A 型利用のね、メンバーさんには、日々のね、目標シートを作って、まあ、それをね、メンバーさんがつけて職員の方がフィードバックを行っていたりとかねしているそうです。うん、まああとはねやっぱり接客業とか食堂の業務なので、接客を学ぶための挨拶の練習とか基本的な生活習慣を身につけるためのトレーニングなども行っているような話をね聞こえました。で、質疑応答のコーナーもあったんですけど、その中でね、将来働くにあたって学校生活で身につけてほしいことなんですかってね質問がありました。これにはね、3つ、1つ、朝起きて朝ごはんを食べる、2つ、挨拶をする、3つ、自分の健康管理をする、といったね、本当にシンプルで当たり前かもしれませんけども、社会生活を送る上で基本となるスキルのね重要性が結構強調されてたような感じがしましたね。あとね、こんな質問もありましたね。A 型と B 型ね、あの施設外就労 AB 型っていう、まあ、事業形態だったので、 A 型と B 型との利用者の違いはっていう質問、これ僕もねちょっと気になってたのでね、ちょうどよかったなっていうふうに思ったんですけども、これはねお仕事の内容ではなく支援の度合いにあるっていうねお話をされてましたね。まあ、例えばっていう話だったんですけども、お皿洗いを10分でできる方もいれば30分かかる方もいて、それぞれのペースに合わせて支援が行われているみたいなね感じらしい。まあそんな感じでね、まあ1件目のTOTOさんのね、特例子会社の見学とはまたね雰囲気が違って、ちょっとねランチ食べながら優雅にね、 まあ、PTA の交流、まあ、同学年ごとで、近しい学年ごとでね、テーブルに分かれてたので、まあ、同級生パパママ、まあ、交流もありの、ね、スタッフさんが食事中に回ってきてくれて、少し雑談交えのでね、なかなか一軒目とは違ったね、優しい雰囲気の見学に、ね、なったかなっていうふうに思いました。まあ、どちらのね、見学もすごく良かったんですけども、まあ、昨日今日でね、この放送で2つの事業所のレポをさせていただきましたけども、ね、まあ総じてね、まあ感じたことっていうのは、働くっていうことは単に物を作ったり、何かサービスを提供したりするだけじゃなくって、なんかこう自分の力で生活する自立、ね、あと社会の一員として関わる参画、ね、そして周りの人からの信頼であるような、こう信用を育む、ね、こういったとても大切なプロセスでもあるんだなっていうことをね感じました。僕のね息子のように成長する中でさ、やっぱ支援が必要になる子どもたちって一定数いるわけじゃないですか。特にね特別支援学校に通ってるので、まあ、そういった子が多いわけですけど、そんな子たちが大人になった時に社会の一員として当たり前に働いて、職場の仲間と笑顔でコミュニケーションを取ってさ、自分の仕事の成果を喜ぶことができるみたいな、なんかねそんな日常があることを、あ、実際ね今回見た2つの事業所ではそういうふうに僕は見えたので、なんかそんな日常がねあることっていうのをもっと多くの人に知ってほしいし、そうすることでそれがね当たり前の社会になっていってほしいなっていうふうに思いました。もうこれってまさに普通の幅を広げていくムーブじゃないですかね。まあ、このラジオをお聞きの皆さんにもぜひね、まあ、今回の話も踏まえてですけども、ご自身の身の回りにある普通っていうものを改めて見つめ直してみてほしいなっていうふうに思ったりします。例えばね、仕事とかだけじゃなくて家族や友人、職場ね、こんなとこで何気なく感じている当たり前をちょっと言葉にしてみるとか、そしてそれをね共有してみる、対話してみる、そうすることによってもしかしたら今まで気がつかなかった新しい価値観や視点をね発見できるんじゃないかなっていうふうに思ったりします、ね、そしていろんな価値観を知ることで普通の幅はきっとねもっともっと広がっていくはずなんですよね。いやーと、まあね、とっても楽しく充実した1日だったんですけども、2日に分けてね聞いていただいてありがとうございます。まあね、昨日今日のねこの見学レポート、そして僕の考えみたいな話がね、皆さんの普通の幅を広げていくようなねきっかけになれたらなーって、そんな風になったらとっても嬉しいなっていう風に思います。ということでね、今日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。Instagram、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいでー。